川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、
はい、
沖縄にテーマパーク、
はい、できましたね。ジャングリア
ができましたよね、はい、で行きました？
行ってないです、
まあ、行ってないよね。俺も行ってない。あのオープンするどのくらい前かな、何ヶ月か前には行きました。私はは
い、ポッドキャストでも話しましたよ ね。
で実際にオープンしました。まあ、あの結構そのオープンしてるところの模様とかを映してるものとかを見るので楽しんでる人もいるけど、意外と批判が多いよね。やっぱりね、まあ、ああいうテーマパークってディズニーが化け物じゃないですか、
はい、
で USJ もすごいじゃないですか。で USJ を復活させた森岡さんっていう人の期待が高いよっていうことでやってるけど、森岡さんもお台場に作ったやつだとターゲット間違えて戦略見直しっていう感じになったりもしてる中で、今ちょっと叩かれやすかったり、そういうものを扱ってる、まあ、番組ニュースピックスとかなんかも結構なんかいろいろ問題あるんじゃないのみたいな話とかもあってみたり、かといって言ってる人なんかがすると楽しいっていう意見もあったり。でも多分ね、やっぱりね、沖縄からしてみると、まあ、特に北部は美ら海水族館しかなくて、で実はあれ沖縄海洋博っていうのが1975年にあったんですよ。50年前ですよ。で沖縄が日本に返還されたのが1972年だから、その3年後にそこで沖縄海洋博っていう博覧会、まあ今でいう万博みたいなもんですよね、それを行って結構な人数を動員したんですよ。でも今やそこの施設をうんぬんっていうのはもう見る影もないって言いながら、美ら海水族館はそこで使ってた施設を一部利用してるわけ。でも確かに僕も那覇の方から北部に行こうと思うと美ら海しかないんだよね、もう見るところが、
はい、
だから行ったらすぐ帰ってきちゃうみたいな話があって、でたまたま、まあ、たまたまというかジャングリアはゴルフ場だったとこだよね。そこをああいう緑のテーマパークにしてジャングルみたいな中での部分を体感しましょうみたいな感じなんで、別にそれがいい悪いかっていうよりも、やっぱり地元の期待、まあ地元でね、そのいつでも反対する人もいるからさ、それは置いといて、期待っていうのはやっぱ集客と活性化と自分たちの商売がこれができることでものすごくチャンスだと思う人なんかも多かったりするので、ちょっと集中してそういう関連の動画を私も見てたんですね。で今日のテーマにね、ちょっとねこっから先つながっていくんで、ちょっといきますか。
はい、今回は道の駅は地方再生の切り札なのか、人気施設も多いが集客運営修繕など長期化すると課題も山積み、地方不動産投資とは違い需要の創造と継続が求められる道の駅の課題とは、というテーマです。
そうですね、涼子ちゃん道の駅って行ったことある？
もう本当に数えられるぐらいしかないですね。
ないよね、出かけないもんね、はい、そもそもね。あの僕の印象を言うと、道の駅ってまあ基本的にそのなんだろうな、何かが集客できるものがないような都市に、で鉄道も通ってないから道路ですよ。でそこに駅を作って、そこ駅を作ってとか、まあ、集まる場所を作って、で地元の特産のものとかあとを売ったり、まあ、食べてもらったりっていうものも体感しながらっていうことでやってますと。でこれがまあ一つのなんだろうな、ちょっと形は違うんだけど、サービスエリアが一部そういう感じになってたりするけど、それは高速道路乗る人じゃなきゃ利用できないじゃない。でも一般の人ができる、昔でいうドライブインとはちょっと違ってて、昔さ一般道にも結構ドライブインがあったわけよ。でそこでお土産買ってったりみたいな感じだったんだけど、なんか全然やっぱり違ってて、じゃあその野菜も売ってる、新鮮なものが売ってるって言いながら行ってみると、意外と安くないんだよね、僕の感じで言うと。でも人いっぱいいて、でもすごくだから売れてるってことは、やっぱそこに何かのヒントがあって、地元の人も直売所もあるじゃんと思いながらも、やっぱりねその売るということとか集客することって地方にとってみると死活問題というか、そう簡単にはいかないんじゃないかなと。だからやっぱり行政が力を入れてそこを活性化しようということで、テーマパークみたいな形に仕上げている、まあ、ブランドでさ呼べる場所は別よ、軽井沢とかさ呼べる場所だったら行きましょうかみたいな話になって、軽井沢のいちご狩りにね5月のゴールデンウィークにね行こうかと思ったけど、
はい、
もう翌日予約なんかできませんもん。
大人気なんですね。
もう大人気で、 諦めた。もっと事前に予約しなきゃダメなんだなみたいな。いちご狩りってだから軽井沢でするもんじゃないなということを思った、逆にね思ったんだけど、じゃあその道の駅っていうのがやっぱりね、例えば何々市、今ね茅ヶ崎に道の駅ができたのかな、すごい人気なんですよ。それはなかったわけ、茅ヶ崎には。鎌倉とか藤沢とかっていう湘南とか呼べる場所はもうワンサが来るけど、行かないわけ、人はその隣にありますよって何もなきゃ行かないわけよ。っていうところに道の駅ってのを作ると、そこに特産物があったり美味しいものが食べられたり、テーマはね遠方からの集客、あと地元からも集客、この2つを兼ね備えてやろうとしてて、でそれをなんで道の駅って人気なのかなと思いながら、まあちょっとここ何日間かでそういう画像動画とかいろいろ番組とかいうものを見てたんですよ、ずっと。でも成功してるところは年間の売り上げで7億とかいったかな。年間7億ってさ、結構すごいよね。
そうですね、
ですごいんだけど、片やもう閉鎖したところもあるわけだから、やっぱりなんていうかな、もちろん建てるためには何十億とお金、まあ、規模にもよるけど、それは国の予算を一部引っ張って、で市の予算とかも使ってでもやったりするんだけど、あのやってる人がかなり魂入れて、もうあの退路を断ってそこのもう駅長になるんだみたいな感じでやってる人が取材を受けてやってたりしてるんで、すごくそれはいいなと思うんだけど、実はその集客してそこを活性化させるための施策って思いつきだけじゃ全然ダメで、継続しなきゃいけない、変化もさせなきゃいけない。だからいいもの作っちゃって箱物だけ作って5年経ってもダメです、10年経ってらもう使わなくなりましたって言った時に何が問題起きるかって言うと、ここを直さなきゃいけませんみたいな、でも修繕費が出ませんみたいな、そうすると作ったのはいいけど今更お金が出せませんみたいな話になったりするじゃない。で実際さ、うちの会社もさ、うまくいかなかったけど、あの地方のために電動機付き自転車じゃないけど、そういうものを投資家からお金集めて、でそれを納入してそれを運用して、だからそれをまあただでもらえるって言うと変なんだけど、その設備は結局お金出さなくていいから、それを運営して、その運営したお金を返してね、一部っていうようなことをちょっとやろうと思って試みたんですけど、うまくいってない。やっぱりなんだろうな、それに関して言うとすごくシンプルな話なんで、それだけに集中してと思いながらも、それをやるには普通の地方の人で、私は頑張ろうと思ってる人だからできるかっていうと、やっぱりそうでもなかったりする。で周りにまあ反対意見もあるけど、おおむねやっぱ地方の人が集客できないっていうことを考えたら、例えば農家さんだって販売できるチャンスが増えた方がいいし、でもかといってそこに置いても売れなかったら意味がないし、ってことはやっぱり一つの大きなビジネスをやってることと一緒じゃないですか。で地方ビジネスってさ、ある意味やり方によっては独占できるというか、他と競争がなかったりする。でももちろん道の駅自体はいろんな道の駅があるから競争だけど、ここの道の駅しかない。そのテレビでやったのはお茶が有名なので、そのお茶でいろんなものを商品化しながら、それを体験させたりしたり、ツアー組んでみたりってことなんかをやり始めてるってとことか、いろいろやっぱりその努力も、じゃこれが今はいいけど5年経って10年経ってどう発展していくのかってことなんかまで多分考えられないのよね。で実際私も事業や会社を起こして事業やってるから分かるけど、やっぱやっていく中で気づくこともいっぱいあったりして、その時点でお金がなくなるとどうにもならなかったりして、そうするとやっぱり一番のさ、特に B2C の仕事をしてて思うのは、一番の課題は何かっていうと集客です。
大切ですよね。
大切で、うちの会社って今さ、メルマガ流せば絶対読んでくれる人がもうある程度いるし、そこにはまればパッて売れてたってするじゃん。そこまで行くのに時間もかかってるけど、実際でもあれは、まあ、今の YouTube じゃないけど、新しいネタ、いい新鮮なものを常にアップして、情報アップデートしていろんなものを届けてたりするじゃない。そうすると他の人にはなかなか気づかないかもしれないけど、気づいた人がそこに反応してくれるっていうようなものを作り上げてるから、まあ一つの集客みたいなものになってて、あとスタディサークルみたく実際の勉強会、投資の勉強会をお客様主体でやりましょうってなんかももう6回目ぐらい今度なるけど、これなんかもやっぱりものすごく大事なことなんで、そういうものなんかをどんどんどんどんやっていかなきゃいけないなと思うと、まだまだやっぱり僕の中でも消化不良というか、これからなんですよね。でそれを思うと、この道の駅的なものって特に、まあなんだろうな、やろうと思ってる組織でやってるというよりも個人の思いぐらいで結構やってたりするケースも多かったりする中で、なかなかね大変かなと思いながらも、やっぱブームじゃないですか。だから一般的には 作ってほしいわけですよ。でも作ったら運用もしてほしいし、そういうことなんかがやっぱりどうやってやっていくかっていうことで、まあ、テレビ局も今それを取り上げたってことはまた一つのさ転換点に来てる可能性もあるわけよ。で例えばスキーリゾートとかでいうところの湯沢とかでもう機能してないマンションとかがあったりするけど、インバウンドがどんどん増えてどんどんスキー客がまた戻ってきたら可能性もあるけど、それを長く続けてうまくその改良していくっていうノウハウと、そこの地方地方に関してだけを考えるとものすごくやってる人が少ないよね。だから時間もかかるし難しい可能性もあるよね。で白馬も久々にこの間行ってきたけど、まあ、地元でそういうことに気づいた人がいろんなことをやり始めて、でやっと大手が出てきてみたいな話にもなったりするんです。白馬ですらそんな感じでも今目は白馬だけじゃなくて、白馬もすでに値段も土地代も前の倍以上になってきてるかなって思うと、普通に投資をするというよりも違った形の投資でやっぱり不動産投資もやっていかなきゃいけないし、僕らほら古民家再生ってことで民泊とかもやってるじゃない。そこで何が必要かというと、需要があるのか、集客できるのか、何と差別化するのかってことなんかを、まあ賃貸経営とかその旅館的なものをどうやって運営するかっていうのはそこに絞ってできるから、まあ道の駅作るよりはまだ難しくないのかもしれないね。難しいことで言うと、やっぱり道の駅ってさ、自分がもし担当でやれってなったら、いやー怖いね。
なかなか難しいですよね。
なかなか難しい。そのやっぱりアイテムコンテンツってさ、そこの地方に委ねられてるから、そこから逸脱するわけにもいかないし、変に違ったものっていうものを出してもいけないし、かといってそこに新しさも必要だし楽しさも必要だしってのと、相当ね、そのさっきのジャングリアじゃないけど持ってくるのは大変だと思う。だからアウトレットが近くにあるとかさ、でもそういう条件があってもそこの近くに、そこに寄らせなきゃいけないっていうの話あるじゃん。これまた別じゃん、アウトレットだけに行って帰るじゃん。だからそうじゃないように持ってくって本当に大変だなと思うと頭下がるよね。だからそんなことを考えるとね、まあ僕はちょっと注目して、今まではただ一ユーザーとして高いだ安いだいろいろ見てたけど、ちょっと違った目でちょっと地方も見てみたいなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。